QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
現在私たちが使用している乾電池は1800年頃に発明されて以降、様々な改良が加えられ、19世紀後半には実用的な乾電池が開発されました。そうした改良が進んでいた1840年、イギリスオックスフォード大学では初期の乾電池の実験として電気ベルを設置しました。この電池は、静電気の原理を利用して設計されており、現在の電池とは違い、高い電圧は得られるものの、流せる電流はごくわずかです。また、ベルの音はかなり小さく、ほとんど聞こえませんが、ベルの間に吊るされた小さな金属球が、二つのベルの間を往復し続けている様子から、ベルを鳴らしていることが確認できます。1840年に設置されたこの電池は、交換されることなく185年経った現在もこのベルを鳴らし続けており、史上最長の持続記録を更新し続けていますというお便りをいただきました。ではこういう科学問題に強い、キラウエア教授に聞いてみたいと思います。これはどういうものでしょうか。
どういうものでしょうか。
わかんねえな。これは、これはですね、いわゆる今我々が使っている乾電池あるじゃないですか。普通マンガン電池とかアルカリ電池とかあるじゃないですか。普通の、はい、そういうものとは次元が違う、まるで別物だと思ってない。で、どちらかというと近いものは電気の部品でいうとコンデンサに近いかもしれません。はい。で、これね、どういうものかというと、ガラスの細長い筒みたいなところがありますね、透明なガラス。その中に、ろうそくのようなものが2本立ってます。で、そのろうそくのようなものが2本立っていて、その下にちっちゃなベルが、つけられています。意味わかります?ろうそく2本想像してください。ろうそくが2本。そうですね。3センチぐらい離した状態のろうそくが2本ありました。ろうそくの直径は2センチぐらいですかね。ちょっと太めのろうそくです。イメージできてます?木田さん。
はい。
で、そのろうそく1本の下に、ベルがぶら下がってると。紐で。紐のようなもので。紐じゃないんですけど。で、だから要するに、ろうそくの下にベルのついた、そういうその、が、2本、2列、並んでると。で、その間から、その真ん中のところから、まあ、紐のようなものが、紐じゃないんですけど、ぶら下がってまして、そこに鉄球がついてます。で、これが鉄球があら不思議、左右に、その、まあ、ぶらとこう、ゆさと揺れてるんですよ。で、それが、そのベルに、カサッと今当たるんです。当たって音がしてるんだろうなと思うけど、聞こえるか聞こえないか分かんないなって言うけど、とりあえずその、鉄球は揺れてるんですよ。で、これが揺れ続けてるんです。はい、なぜでしょう。
ろうそくだけですよね。
ろうそくじゃないんですよ、これ。ろうそくのような、ろうそくのようなもの。で、これが、実は、ある種の電池なんですよ。で、だから要するに電池が2本あって、それぞれにベルがぶら下がっていて、で、それの片っぽの電極から、直列に結びつけられた電極のところに、玉がぶら下がってるんです。で、その玉があら不思議揺れてるんだと。で、これは何なのかというと、その、静電気が行ったり来たりするような感じの、要するに電気があっち行ったりこっち行ったりするっていうのをずっとこの185年間続けてるということです。それをずっと、で、実際はもっと、この、おそらく作られた1840年ぐらいはもうちょっと、きちんと動いてたと思うんですけど、だんだんその、中からその、電子が、まあ、どっかに行っちゃってるわけですね。どんどん減ってるんですよ。で、本当にかすかな動きになってるんだけど、まだ続いていると、そういうものです。で、これは、そこにあるその、ろうそくのようなものというのは、何かというと、これ、まあ、専門的に言いますとですね、 ザンボニー電池と言いましてね、まあ、その静電気を貯めたり出したりするような、塩梅の静電気電池っていう種類のものなんですよ。で、この静電気電池ってやつが結構昔からあって、例えば静電気を使っていろいろ人をびっくりさせる平賀純内さんが作ったエレキテルってやつがありますけど、ああいったものなんかも、要するにその摩擦によって生まれる電気だとかをその放電させてびっくりさせるみたいな、そういう道具だったんですけど、そういう静電気を使うものってのは結構昔からあったんですよ。で、そのちゃんとした電流を起こす、その電気を起こすものっていう、そういう今使われているような電池、いわゆる乾電池とかそういったものですけど、そういったものっていうのはもうちょい、そのまあ、その科学が進化した後で、これあのまあ1800年ですけど、このまあザンボニー電池っていうか、この今出てきたこのオックスフォードのにあるやつよりはもうちょい早くから実は研究があって、ボルタっていう人が研究してて、ボルタ式電池っていうのを作るんですよ。で、このボルタ式電池っていうのは何かっていうと、これは先ほどは静電気式電池と言いましたけど、こっち側の電池は化学、化学電池と言われていて、化学反応によって電気を起こすっていうことなのね。で、その電気、その電、例えば、金属板と、アルカリの電解質だとか酸性の電解質とかそういったものを作るようなことで、その電気分解が行われて、そこによって電流が生じるみたいな、そういうようなことを見つけ出したこのボルタが作ったものがボルタ式電池で、で、そのいろんなそのアルカリマンガンだとかマンガンだとかいろいろあるんですけど、そういうやり方がいろいろ違いがありますけど、そういう化学的な反応によって電池を起こす、電気を起こすっていう、現在も当たり前に使われているような、そういう電池というのと、今ここに出てくるこのオックス、これオックスフォード大学にあるやつ、これまあ、名前がついてましたね。オックスフォード電池じゃないんですよ。オックスフォード電鈴って言うんですね。電気で動く鈴っていう意味なんですよ。このオックスフォード電鈴と、いわゆる今の乾電池ってのは、このお便りにもありましたけど、全く別物ということになります。これラジオで解説するのは大変だろうが。まあでも電池というものの、まあ歴史というものを紐解いていくために、は、このオックスフォード電鈴というもののエピソードは非常に重要なんですね。で、さらにこのボルタという人が、発明して、現在に至る電池の歴史、こういったもので、実はそのボルタ式電池とほぼほぼ同じものが、もうはるかにもうもっと昔、数千年前に実は、インカ文明で使われていたのではないかという、あるいはそのインカとかアステカとかありますけど、あれはインカだったと思いますけど、インカでそれっぽい、まあ、遺跡からそれっぽい道具が見つかってるんですよね。これをそのままちゃんとやったら電気できるよねっていう。で、それをその、まあ、どうだったのかと。で、まあ、例えばよく、銅板とアルミ板を、レモンの輪切りに突っ込むと電気が発生するとかって、まあ聞いたことあると思いますけど、そういういわゆるこれもその、まあ化学的電池ですよね。で、そういったものなんかも、ぜひね、皆さん興味があればですね、研究じゃなくていいですから、そういう話をぜひ知っていただくと、今後、普段使っている、何気に使っている乾電池に、思いというものが深くなっていくかもしれないな、なんてことを思ったりするわけであります。ご理解いただけましたでしょうか、キラウヤ先生。
はい。あんまり、
あと電池を買うときはどういうところをこう見て、選んでらっしゃいますか。
アルカリを選びますね。
それあれですね、100均ですね。
そうですね、
100均以外じゃ買わないですよね。
いや、たまに普通の、ホームセンターとかでも買えます。
でもホームセンターですよね。ブランドで買ったりしないですか、ブランドで。
メーカーってことですよね。
はい。
いや、あんまり気にしたことないです。そんな、だって上等なものに入れるもんじゃないし、リモコンとか、体重計とか、そんな感じなんで。
アフリカだとかでは、パナソニックの乾電池が売れ続けてるんですよ。というのは、 そのまあパナソニックのやつで、あの見たことあると思いますけど、黒いラベルのと赤いラベルのがあるんですよ。マンガン電池でね、アルカリじゃないやつで、単1とか単2とか単3のやつで、であれがね、普通の中国製の電池よりも何倍も高いんですよ、日本製のそのパナソニックのやつとか。だけど地元の人はそれを買うんだそうです。なぜかっていうと、そのまあ電池として電気を使う部分にはどれでも大して変わりないんだけど、その中国製の電池を使うと一歩間違うと液漏れだとかがあって、結局そのラジオとかそういう道具を傷める。ところがパナソニックの電池はちょっと高いけど、そういうことが絶対にないって言うんですよ。でその機材を守るってことで考えれば保険みたいなもんだからっつって、パナソニックの電池を買うんだっていうアフリカの人たちがいて、そういうドキュメンタリーを見たことありますよ。日本人のそのパナソニックの営業マンがアフリカの大地を駆けずり回ってるんですよね。でおそらくあのパナソニックの社員の方ですけど、一体どういうきっかけでそのアフリカの営業所のその営業マンになって、そのね、普通にあのワイシャツにネクタイ、そして、ズボンという、もういわゆるサラリーマンのいでたちでアフリカ中を駆け回ってる姿を見たんですけど、すごいなと思って見たんですけど、でもそのやっぱりあの品質で選ばれてるんだという、なるほどなっていうようなことを思いましたね。でそのやっぱその昔よりは良くなった気がするんだけど、やっぱ100均とかで売ってるあの電池でやっぱ悪いのありますよ。すぐ液漏れしたりするのはあります。で、最近はでも、ね、100均でも、あの、三菱製だとか、そういう一応、まあ、ブランドのついてるやつも売ってるんで、まあ、どうなのかなと思いながら、まあ、使ってますけど、あんまり僕は、機械の中には入れっぱなしにしないですね。怖いんで。まあまあ、テレビのリモコンとかね、あそこら辺はまあ、いいかなとか思って入れてたりするんですけど、まあ、そういうことで皆さんも、乾電池に少し、目をね、まあ、気を配るというか、興味を持っていただけたらいいんじゃないかな、なんてことを思った次第でございます。この後は、お便りとお知らせです。一旦 CM です。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。